はようございます。
おはようございます。どうしました？
眠い
寝てない。
うん、やっぱりネット、俺ネットがなかったらさ、
うん、
マジ縄文人みたいな生活ができると思うけど夜明けとともに起き、日が沈むと寝るみたいな、うん、もうさ、
うん、
っていうかネットっていうか主にニコ動のカンコレプレイ動画のおかげなんだけど、
うん、
もうさ多分再生した数25とか多分載ってると思うんだけど超面白い。なんかまだ
見まくりじゃねえか、
ね、結局それでさ、うん、今日は12時によって決意を固めてたのにさ、
うん、
それがなんかね決意の朝になっちゃうみたいなアクアタイムスになっちゃう
懐かしいな
でもインターネットとかってさ、
うん、
やっぱなんかこう触れててさ、
うん、
なんかまあこれすげえなって思ったサービスとかであるのかなって話をちょっと今日した
いな。やっぱりインターネットでたまにこれはすごいなというものにやっぱり出会うよね。だからこそこの、業界で仕事をしてるっていうのも自分としてはあるんだけど。
スタディギフト
スタディギフトもね俺悪くないと思うよ。スタディギフト
発想は悪くないんだけど、
そうそうそう、なんかあのやり方がなんか大丈夫かっていうその信用の問題であんまりうまくなかっただけで、まあ、別に悪くはないと思う。ああいう小口の寄付をネットを使ってたくさん募るという方法だよね。その分かりやすくすげえなと思ったのに言うとさ、もうさっき言ってくれたニコニコ動画なんかは、
うん、
最初見た時の衝撃は本当にすごかった。
うん、なんかだってさ、
うん、
おかしいじゃん、
うん、
動画見えないんだよ。
そうな
んだ。弾幕を貼れてどういう文化なのって、
うん、動画の上に動画とコメントを一緒に見るっていうのは、まあもちろん楽しいのは分かっているんだけど、うん、そのコメントの出し方だよね、
うん、
あのインターフェース動画の上にコメントを流してしまうっていうのはなんかもうバグってんのとか思うぐらいじゃん。最初見たらさ、
その発想ないよね、うん、だってコンテンツ動画じゃん。
そうそうそう、
そのコンテンツを阻害する、阻害するって言ったらあれだけど、うん、その発想はないよなと、
うん、あれはでも本当に最初びっくりしたけど見てみたら面白いんだよね、あれ。確かに、ね、
なんか みんなと一緒にね、
うん、
コメント書き込むの楽しいもん。
あんなのよくなんか思いついたなと思う。すごいよ。
結局収益化できてんだっけ今って。
ああ、まあできてはいると思うよ。そのでも収益化するしないの問題じゃなくすごいものはすごいよ。
うん、
うん、
サービスとしてね。
うん、いやマジであれはすげえと思う、
うん、俺そのだからお金を稼ぐっていうビジネス的な意味でびっくりしたのが、
うん、
クックパッド、
うん、ああクックパッド、
そうそう、まあなんかやっぱレシピってっていうのはさ、
うん、
まあ一定の需要はあるじゃん、
うん、
多分、
うんうんうん、
でもまあそれをインターネットに載せるっていうのは割とありがちな発想だと思うんだけど、
うん、
そこそれに特化して収益化できたのがすげえなの。
あ、
まあその収益化するのも、
うん、
なんていうの、あの人気検索ができがプレミアム会員でできないとか、うん、まあ、そういう制約をかけるとか、
うん、
なんだろう、まあっていうのはまあ割とありがちなあれなんだけど、うん、一番感動したのがこの醤油を使って料理をみんなで作りましょうみたいな、
うん、
もうクックパッド初の文化をそのサイトで作ろうとしてる。
まああの広告なんだけど、そのコンテンツに非常に近しい広告っていう感じだよね。
うまく編集してっていうか、
うん、
コンテンツとして、
うん、
あの見れるものにしてるっていう、
うん、まあ、そのネットってさやっぱり広告を入れれば入れるほど嫌われるみたいなところはあるんだけど、うん、そのクックパッドぐらいあのセグメントががっちり切れていて、趣向がはっきりしてるユーザーがいると、もうそのユーザーにとっても嫌じゃない広告の差し込み方っていうのができて、しかもそれで儲けることができるっていうのでやるともう三方幸せでネットミュージアムとしては素晴らしいよね、
うん、
というふうに思う。金の儲け方でいうとやっぱ一番すげえなと思うのはこの Google の検索連動型広告、
うんうん、
っていうのはやっぱり一番すごいと思う。未だにあのネットのメディアってやっぱりページをたくさん作ってそこにトラフィックを集めて、そのトラフィックの数だけ広告が表示されて、広告が表示される数が多ければ多いほどそこをクリックしてるくれる人の数も多いから、クリック単価でいくら入ってきますとか、そういう売り方が多い、
まあアフィまとめブログとか大体そんな感じで。
だけどあの Google の検索連動型広告ってもコンテンツを作るっていうレイヤーじゃなくて、そのコンテンツを整理する、
うん、
その整理の仕方を ものすごい数の通り作る、要するに検索っていうのは言葉で絞り込むっていう方法だから、言葉の数だけ新しくページを生成することができる、
うん、
そしてその生成したページの数だけそれが広告枠っていう商品になるんだよね、うん、でそこを売ることができて、その検索した人にとっては自分が検索したワードと近しい広告が表示されると、そうなるともちろん何の関連性もない広告が表示されるよりはクリック率が上がりますと、検索した人にとっても、まあ、基本的に嬉しい情報であると。夜行バスで検索したら一番上に格安夜行バスみたいなのが表示されるから、まあ、それは欲しい情報だろうと。で高速バスの会社にとってもそこに出しておけば高速バスに興味がある人がクリックしてるわけだから非常に見込み客になりうると。 Google もクリック率が増えてお金が入ってくる。これはもう本当にすごいモデル。
まあなんていうか、ね、人件費かかってないってコストのかからなさが半端ないなって思う、
まあ、その検索エンジンというものを有用なものに維持しておくというコストが、必要だけれども、そのわざわざ足を棒のようにして営業をしてバナーを取ってくるみたいな、そういうことは、必要なくなっていると。しかもその検索エンジンの質がナンバーワンなおかげでどんどんどんどん人が集まってくるし、それはもう本当にこれはウェブっていうさ環境においてはもう最強とも言えるビジネスモデル、
うん、
これ以上はもうないと思う。あとはもう検索というものが有用でなくなった世界みたいなのが生まれない限りこれが潰れることはないよね。
まあね、でもなんかね、代わりとなるようなものってそんな簡単にイメージできないというか、うん、出てくるもんなのって感じはあるよね、
うん、ワード検索よりも有用な情報が簡単に入ってきてみんながそっちを見るみたいな文化というか新しい環境ができない限りはこれはもう永続的に続けられるすごいモデルだと思うな。
そう、なんかだからどこに何つうのビジネスとして利益上げられるものが転がってるかとか、うん、何がビジネスチャンスになるか分かんないってよく言うけどさ、
うん、
まあまあね、その検索とかもそうなんだけど、
うん、
これだからちょっとインターネットから離れちゃうけど、
うん、
なんかこれでお金取れるんだと思ってびっくりしたのが、
うん、
携帯の
待ち歌ね、リングバックトーン、リングバックコール、なんかそこら辺と言われる、要するに誰かに電話をかけると誰かが出るまでの間そういうなんか呼び出し音みたいなのが流れるんだけど、そこの呼び出し音を変えることができると。でここで重要なのはその呼び出し音ってなんか自分が聞くわけじゃない
んだよ、ね、そう、なんかさ、まだ着メロ着歌ならわかんないよ、うん、自分が聞けるからさ、うん、もういよいよ何なんかそれこそファッションじゃないけど、
うん、そういうふうに私が佐久間さんに電話をかけると佐久間さんが出るまでの間佐久間さんが設定した誰かの曲が流れるんだよね。
なんかね、その流す需要があるっていうのもすげえなと思ったけど、うん、結構しかも使ってる人多いよね、
うん、
びっくりしちゃった。
そういうふうに、まあ自分を表現する手段の一つとして使うわけなんだけれども、そういうのをやりたい人がいるというのをね、見抜いてそれを実装するっていうのはすごいよね。
すごいよね、もう、うん、なんか感動したね、
うん、あれ最初びっくりしたよね、
うん、だって
なんか曲流れてるよっつって
そうそう、もうなんか意味が分かんなくてさ、
うん、
そのサービスのなんかね、その、ま、待ってる間流れるって普通さ、
うん、
もうすぐ出ちゃうしさ誰に需要があるんだろうって思ったら、もうやっぱりなんかね、自分のイメージ戦略かどうか分かんないけど、うん、使ってる人が多くて、あ、そういう世界もあるんだなって、
ね、うんうん、
びっくりしたかな。
最初俺なんかもうこれビジネスとかそういうのを考える前になんでここで歌流れてんのと思った
の自分の携帯が歌ってるのかなとかって思うよね。
そうそうそうそう、
そんなバカなって思う。
すげえなと思って、あ、でも考えてみればそういうこともできるんだと思って、しかもそれをこの人は設定したんだっていうのを考えると、いや、なんかこんなところにマーケットのね、まだね、鉱脈があったんだなっていうふうにびっくりしたよね。あれは
ちょっと違うかもしれないけど LINE のスタンプもさ、
うん、 うん、
まあ発想は絵文字じゃん。
そうだよね、うん、
絵文字をなんだろう入力しやすくっていうか、あとなんだろう感情表現を分かりやすくしてる、なんだろう、
まあ絵文字はもともとそういうものだよね。
まずあの、まず普通なんか最初の絵文字ってほら、
うん、
あの記号を使って顔を表す、
まあ、あ
の
笑顔み
たいな鍵括弧とか、
あ絵文字っていうか顔文字、
あ顔文字だね、
うん、
から始まって、でそれを次イラストから、
うん、そうだね、
カラーにした
り、うん、
で最終的にはもうスタンプとして、
あ
LINE がこんだけ流行ってるのも、まあそのなんかメアドの交換がしやすいみたいなのもあるかもしれない。赤外線とかに比べが iPhone ってないじゃん、
うん、連絡先の交換が
その非常に簡単にでき、うん、簡単にできるし、普通にメールをするよりもこう何ていうの、こう機能が使いやすいっていうのもあるかもしれないけど、
会話がつながらなっていくインターフェースみたいなのがいいっていう、
でもやっぱりスタンプなのかなと思う、
うん、
ほらヤフーとかがあんだけカカオトーク力入れたのにさ、
うん、
来なかったのはスタンプも、スタンプあって、あれあるのかな、
ある、
あるのか、
うん、
じゃあそれスタンプ関係ないのかな。
スタンプっていうもののあのクリエイティビティが非常に良かったっていうのもあの要因の一つにはもちろんあると思う。
その LINE が流行っていく中でスタンプっていうのが整備されてたから、
うん、
余計流行りや、流行る、
そうだね、安かったっていうのはあると思う。あとヤフーがカカオトークと組んだ時はもう正直体制消してたから、国内においてはあれはさすがに移動することもできなかったとは思う。カカオトークの方があの多くの面において LINE より先にやることはやっている、
うん、
だから韓国ではカカオトークはとても強いんだけど、日本ではやっぱり LINE の方が強かった。やっぱりカカオトークってしかもそんなに大きな会社じゃないんだよね、韓国の中でも、うん、で LINE っていうのはもともと NHN で韓国資本だけど、相当ハンゲームとかもあって大きな会社だし、韓国ではナンバーワンポータルだから、あのネイバーっていうのがね、だからあの大企業なんだよね LINE は。だからあこれうまくいくんだと思ったら、もう資本の力で思いっきりバーッと広告も打てるから逆転できちゃったっていうのがあって、そういう感じもあって、でも LINE のプロダクト自体はとてもすごいいいものだと思う。だから LINE もすごいよね、LINE がオリジナルじゃないでしょ、 LINE 的なものの考え方、うん、ああいう連絡帳をサーバーにアップロードしちゃって、その相互にこの電話番号を知ってる人同士をバスでつないでしまうっていう方法は、あのソーシャルグラフを一瞬で作るっていう面においてアイデアとしてすごい優れた戦略だったなと思う。電話帳にお互い電話番号入ってる人は知ってる人でしょっていう、知ってる人は友達でしょっていうなんか割と強引な考え方なんだけど、そのフェイスブックにもないなんか強烈なグラフの作り方ですごいなと思うね。
あとなんかネイバーまとめ、
ネイバーまとめ、うん、ネイバーまとめ、うん、
あれってお金もらえるんだって思った。
ああそうだね、うん、あそこに広告みたいな、
もう広告貼り付けるみたいな、
まあそうだね基本的には、うん、
ユーザーに作らせるんだよ、
うんうんうん、
プラットフォームさえ用意しとけば大元は儲かるみたいな、
うん、あれはそうだね、メディア、まあ、その CGM っていう、
うん、
ユーザーがコンテンツを作ってくれるメディアというものの分かりやすい例の一つっていう感じだよね、ネイバーまとめは。ネイバーまとめはあのそういう、まあ、ブログとかの仲間ではあるんだけど、情報をいろんなページからちょっとずつ持ってきやすくするような、なんて言うんだろうな、管理画面、管理画面 CMS になっていて、例えばここはここから引用しましたみたいなのがあのデフォルトでこの入ってて、画像を引用しますかって、画像はじゃあここから入れてくださいみたいなのが非常に使いやすくできていると。で、検索にも引っかかりやすい、非常に。なんでああいうのができたかっていうと、ウェブの発展とともに情報がとても広がりすぎてしまったので、なかなかたどり着くことができなくなったと。ひとまとめの情報に、あっちからこの情報、こっちからこの情報っていうのをちょっとずつ集めるのが大変になったので、誰かまとめてくれるといいよねっていうので、あれをまとめを作る、それのまとめを作ると、あちょうどこういうの欲しかったんだよねっていう人が多いまとめを作ることができると、それがソーシャルメディアでガッと広がっていくと。でああいうものってまずとりあえず数が重要なんだよ
ね。ああそうだね、記事がないことには、
うんうん、で記事ってどうやって書いてくれるのって言っても、やっぱり社員に書かせるとか限界があるので、 そういう報酬を、報酬を用意して、いろんな人に書いてもらおうっていうのが、うまいこと、ネイバーまとめは成功した。
なんかそのサービスを提供するんじゃなくて、サービスをする場を提供するっていうのを、やっぱなんか発想として、なんか収益化するのに重要なのかなと。
ああ、それはプラットフォーマーっていう考え方だよね。
これが、なんか、他になんかインターネットのサービスで感動したのっていうのは、うん、あのヤフオク、あのあんまり言っちゃいけないんだけど、
うん、
なんか当時中学とかの時に、
ああ中学生の時に
親のアカウントを使って
ああ
なんか使わなくなったゲームとか、
うん、
あのカードゲームのカードとか売ったりしてたんだけど、
うん、
あれそれがなんかまだ中学生だからバイトとかできなかったから、
うん、
それが一番最初に俺こう商売する、
ああ
お金の受け取りをするが初めてでさ、
うんうん、
すごいなんか、まあ、いろいろなんていうの、あの音中って書く、様って書くみたいなそういう当たり前のビジネスマンのところから、
うん、
そういうなんていうの、あのお金のやり取りをするにあたって注意しないといけないこと、
うん、
だから現金かけても言ってるんで、はあんまりなんか手間がかかったし、
うん、
コストもすごいかかる、それに対して銀行振り込みとかっていうのはすごいなんかありな手段だし、
うん、
なんかもう社会に出る基礎みたいのをちょっと自分は学べたかなと思って、う
ん、まあ、ちゃんと期日までにね発送しないといけないとか、
そうそうそうそうそうでちゃんとあの梱包とかも考えるとかさ、
うん、
そういうのってほらあの職業体験とかってあるけど、実際そういうところ本当にそこまでやんないじゃん。
まあそうだよね、うん、
それこそキッザニアの延長みたいななんか感じだから、
うん、実際に物を売ったっていうのを最初から最後までやったっていう、
でそれが例えばねお店とかやってんだったらできるけど、
うん、
ヤフオクってやっぱ個人主体、
うん、
だからすごいなんか勉強になったなって今思います、うんうん、
あれそうだね、値段もやり方によるけど、まあ、ゼロから決められるわけだもんね、
うん、
これいくらで売るのって、そこからもう戦略だもんね、あ
れどれぐらいで自分が売りたいか、
うん、
でもどれぐらいでこれは売れるのかみたいなのを判断するし、
うんうんうんうん、
だからね、でもあの時に俺 iPhone 持ってなくてよかった俺確実にね算数のテスト放棄してそればっかりやってたうるさいんですよ今延長するかどうかこれで決まるんですよ、うん、これ入札がないとダメなんですよ、
ね、そういう商売ね、
プラットフォーマーっていうのはすごい、まあ、だから構築システムを構築するのがすごい大変だけど、うん、うまく軌道に乗れば多分最強、
そうだね、うん、乗せるとこまでは難しいんだよね、
いっぱいだからね、やっぱそのカカオトークの例もそうだけど、
うん、
やっぱり夢見るのは多いんだろうね、
うん、やっぱりカカオトークも十分成功してると言えるんだよね、だけどやっぱりいろんなジャンルでプラットフォーマーっていうのがいるんだけど、結局先にやるしか勝つ手段がないんだよね基本的には、
うん、
LINE って先にやられたのを覆した珍しい例の一つなんだよ、どっちかっていうと、うん、もうヤフーオークションにしてもこっからヤフーオークション以上のオークションを作るのってすごい難しいし、
うんね、結構ほら eBay とかだとさ、
うん、
あの鳴り物入れてきて結局なんていうの、やっぱ日本じゃダメでしたみたいな、
うん、やっぱりそう先行者利益がでかすぎるんだよね、うん、クックパッドに関しても楽天レシピっていうのが、
うん、
クックパッド追撃用 の, あのほぼ同じサイトとしてできたんだよ。で楽天レシピって何やったかっていうと、そのネイバーまとめと同じ発想で投稿した人に楽天ポイントを上げるっていうのをやった。50ポイントとかさ、要するに50円じゃんあれって
ね、1回書いたら。
でこれでもうなんかクックパッドやべえんじゃねえのみたいなさ、うん、楽天さん入ってきちゃってみたいなのがあったんだけど、結果も蓋開けてみたらもう全然かなわなかったの、クックパッドには。やっぱりもうクックパッドはもう先にもう文化ができていたし、客層もがっちりついていたし、で楽天レシピの戦略も良くなかったのが、やっぱり50ポイント上げるっていう風にしちゃうと、それがもう目当てでなんか適当な投稿が相次ぐわけよ。やっぱりあなんか好きで上げてんじゃなくてポイント欲しくて上げてんだろうなみたいな、そういう質の悪い投稿がいっぱいできちゃって、そういう
2巻を抜く終わりみ
たいな、さすがになんかそこまで面白いのはないだろうけど、なんかとにかく数上げていこうみたいなさ、その雑な投稿が増えていくと、なんかやっぱりクックパッドの方がなんか質高いなみたいなさ感じになる。クックパッドは純粋に報酬じゃなくて好きだから投稿してるからさ、すごい分かりやすく言うと、ニコニコ動画で 動画一つ上げるために100円あげますっていう風になったら、ニコニコ動画って今より面白くなりますかっていう、
絶対ないね、
ことなんならないじゃん、
うん、
うん、やっぱそういうことなんだよね。だから一回作っちゃったものを後発で逆転しようっていうのは、どんなに金の力があってもなんかすげえ難しい。
難しいね、
うん、
だけどやっぱりアイディアを先に具現化、
そうそうそう、
できるところがやっぱ強いみたいな、
うん、
そう言うけども、
なかなかね、何が当たるかわからないところ
で、1年に1個そういうのが当たればいいよなって世界だもんね、
う
ん、だって
そうなんだよね。そういう多分どの IT 企業でも夢だとは思うんだけどね、プラットフォーマーになるっていうのは、それがなかなか難しいところで、しかもさらにあれなのは、プラットフォームってガーッとすごい勢いで立ち上がるんだけど、なかなか持たないんだよね。
あ、体力は
持たない、うん、なかなか持たないっていうか、そのバーンと一瞬で立ち上がったりするんだけど、1年ぐらいで5年持ったところなんてめったにない。
あ、
例えば今ミクシーとかグリーとかさ、
そうだね、
まあ、あれはなんかちょっと大げさに言われてはいるんだけど、いろんなところでなんかもうダメなんじゃないかみたいなさ、うん、ことを書かれがちじゃない。やっぱり一時ガーッと上がって、結局ネットの世界って入り廃りがあるから、5年ぐらいでそのビジネスが下り坂になってしまう。そうするとまああんなにすごかったのにねみたいな感じのものになっていってしまう、うんうん、LINE もなんかじゃあどこまで行くのかっていうのはまだ全然わからないし、まだ LINE は全然いけると思うけど、というのがあって、なかなかプラットフォーマーっていうのは儲かるけれども、それもそれで難しい。多分例えば任天堂とかもプラットフォーマーだよあれ。
ああそうだね、
うん、
任天堂もだってスーパーファミコンであれ撮ってから結構その後割と地獄の日々だったもん
ね。ちゃんと黒字は出していたんだけどね、64もキューブも、
うん、
なんだけど今ちょっと厳しいじゃない、
まあ、そうだ、 Wii で戻ったけど、うん、Wii は間違ってはなかったけども、
うん、
定着はしなかったね、
うん、
みんな Wii U 買ってんのかな、
うん、それでプラットフォーマーがさちょっとなんか調子悪いとさ、例えばカプコンだとかコナミだとか、そういうサードパーティーって言われるソフト屋さんはスーッと違うところに行っちゃうでしょ、
う
ん、
あれ、あーそうだね、
iOS の方に行ったりとかさ、あーもうダメなんだこれみたいな、 Wii U ダメだなみたいな思うと、もうすぐ違うところに行っちゃうし、で結果としてなんかそういうどこでもいいから売れるところで出しますみたいなところの方がなんか業績安定してあげてたりするっていう、それも難しいところなんで。あとはそういう、じゃあそれ以外で言うと一個すげえなと思ったのはの続きとして言いたいのが、魔法のアイランドっていうサービス、
ほう、
知ってる？
知らない。
魔法のアイランドっていうのはガラケー時代に流行った携帯小説の投稿サイトだと思ってくれればいいんだけど、恋空ができたところなんで、
ね、はい、
うん、俺が恋空、魔法のアイランド、元い恋空がなんですごいかと思ってるかっていうと、モバイルの画面によって人を感動させることができたからなんだ。
あ、
モバイルコンテンツ、携帯コンテンツ、いろいろあるんだけど、携帯見ながら泣くことってそんなにないでしょ。
まあね、
うん、でも恋空ってそれを成し遂げた数少ないものの一つなんだよね。
当時だってね、ガラケー全盛期だし、
うん、
電子書籍なんかももちろんない
から、まあ、あるはある、うん、どっかの移植とかが多かったけどね、うんうん、あるはあったけど、やっぱりあそこまで大規模に人を感動させたものっていうのはまあなかったと思うんだよね。
もう旋風が起きてたからね、だって
やっぱり画面が小さいし、
うん、
表現力というのも劣る中でなかなか感情を揺さぶるレベルにまで上げるのって難しいんだよね。感動ってある程度時間が必要だと俺は思ってるんだよ、
うんうん、
感動するにはさ、1分で感動ってなかなかできない。
そうだね、うん、そんな簡単じゃないからね、
うん、
ほら泣けよみたいな、
うん、まあなんだけど、それをじゃあ短縮するにはどうしたらいいのかっていうと、みんなの中、読者の中にすでにある思い出みたいなのをうまく喚起させることによって物語的な説明時間をショートカットしたりとか、あとはその音楽の力によってなんかそれをショートカットするとか、いろんな方法があるんだけど、まあ恋空っていうのはそのなんかどちらかというと前者の方法を使ってて、恋愛と人の生き死にみたいな誰の中にもあるそのスイッチをうまく押したし、それを携帯ガラケー的な画面の手法の中で最大限うまく表現した と思うんだよね。まあもちろんあのこういう人なんか全然泣けねえよっていう人もいるだろうし、うん、俺も正直なんか泣いたかちょっと泣いてないんだけど、でもあれで泣いた人たくさんいるわけだから、すごいものだと俺は思うんだよね。
作品の良し悪しではなくて、うん、そのプラットフォーム、そのプラットフォームというかその世界の中で、
うん、
うまいその世界をうまく使ったっていうか、
うん、
その携帯っていう制約の中でちゃんとあの人を泣かすことにできたんで、
うん、じゃあなんかお前携帯のこの画面の中でたくさんの人泣かしてみろって言われた時にもうどうしようっていう感じになるじゃん、
もう、ね、
分かんないじゃん、どうやったらできるんだみたいな、それを成し遂げたっていう意味ではすごいと思ったよね。あれはすごいものだと俺は思う。
今魔法のアイランドは、
今魔法のアイランドはちょっとどうなってるのかあんまり分かんないんだけど、うん、ああいう
当時としては革新的に、
うん、新しい文化っていうのもどんどん出てきてほしいなと思うんだよね、
うん、
まだスマートフォンで俺は泣いたことはないな。
おお、
うん、
電子書籍とはまた違うもんね。
電子書籍、うん、
見ることはできるけど最適化してない。
あ、電子書籍っていうのはなんかスマホオリジナルの電子書籍だったら別なんだけど、どっかでなんかもう紙として出てるものをスマホで見るっていうのはなんか違うじゃん、
うん、
あのそこで泣いたとしてもそれは本読んでも泣けるよ俺は、うん、ならではのものとして、そういうスマホ初のコンテンツとして心を揺さぶられるものっていうのはそんなにあるかということだよね。まあ、まだなかなか
難しいね、
うん、もちろんそのスマートフォンっていうのがそのまとまった時間を要求しないメディアっていうのが多いっていうのが感動できない多くの理由の一つだと俺は思うんだけど、この細切れにしか使ってこないっていうのが、それでもなお心を揺さぶるようなものがこれから出てくることをすごい期待してる。
じゃあまだインターネットというかスマホか、
もっともっと
特にこの流れとスマホが、
うん、これからスマホがメインとしてメインなデバイスとしては来るんだろうけど、
その中でそれを、
うん、すげえと思うね、うん、
特性化してすげえと思う、
ね、サービスがもっとね出てくるんじゃないかと期待はしてるんだよね。絶対出てくると思ってるんだ。だからこれからも我々インターネットの会話に注目していきたいというふうにね考えているところであります。
私たちインターネットが主役の
ポ
ッドキャストですから
、ね、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。
よくね小学校の時の俺とかも話してますけど、
はい、
そうではもちろんこういう話もしていきたいなっていう感じで、うん、
はい、はい、じゃあ今日はこの辺でメアドお願いします。
はい、メアドです。東京 .sc@live.jp 東京 .sc@live.jp です。感想など、まあ、メールにいただけたら嬉しいですし、 iTunes のレビューなどでも随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日はお先に失礼します。
お疲れ様です。東京先かくのみかぐ。